ネットワーク恋の社長ハシマナンバー233、2023年3月1日発行所社会福祉法人ハシマ市社会福祉協議会、郵便番号 501-6255 ハシマ市福祉町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内、電話 058-391-0631、 ファックス番号 058-391-0632。 社長はしまは奇数月の発行です。声の社長はしまナンバー233、3月1日号の主な内容は、笑顔あふれる社協支部活動、羽島市で見つけた地域のお宝ほか、認知症について知ろう高齢者総合相談センター、よくある相談にお答えします高齢者編、児童センター頼り、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。笑顔あふれる社協支部活動、羽島市にはアジカから桑原まで10の社会福祉協議会支部が組織されています。各支部では誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域のさまざまな課題の解決に向けた取り組みが行われています。今回は年齢や世帯構成を問わず、地域住民の誰もが参加でき、つながりづくりや孤立の予防、解消を目指す2つの取り組みを紹介します。小熊支部、社協小熊支部では、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に卓球を通じて交流する取り組みがあります。この活動は、毎月第3土曜日の午前9時から正午まで、下山集会所に卓球台を設置し、運動できる環境を整えています。家で閉じこもりがちな高齢者の孤立の予防や介護予防、子どもの居場所づくりを目的として活動が続けられています。参加者はボールの打ち合いやダブルス、またはシングルによる試合など、さまざまな内容で卓球を楽しんでいます。周りの人からの応援や拍手が聞こえ、終始笑い声が絶えない温かい雰囲気です。また卓球の合間にはみんなで輪になってお話を楽しむ時間もあります。参加者からは、近くに運動ができる場所があって嬉しい、毎月参加しています、たくさん動くので良い運動になる、みんなに会えて嬉しい、これからは子どもたちにも来てほしいなどの声を聞くことができました。神中支部、社協神中支部では憩いの場としてカフェ無遊樹を開いています。無遊樹の魅力は、地域の皆さんが気軽に通うことができ、楽しいひとときを過ごすことができることです。無料でコーヒーやお茶を飲んだり、お菓子を食べたりしながらおしゃべりして自由な時間を過ごします。皆さんからは、普段家で過ごしてしまいがちだが、無遊樹が開かれるときはメールでお誘いがある、みんなに会ってお話できるので嬉しい、お友達と毎月一緒に来てコーヒーを飲みながらたわいない話をするのが楽しいなどの感想がありました。カフェ無遊樹は毎月第1、第3木曜日の午前9時30分から午後3時まで、神中コミュニティセンターで開かれています。神中町に住んでいる人であれば、どなたでも利用することができます。コロナ禍のため、感染予防対策を徹底しながら活動が行われています。ぜひ利用してみてください。その他の支部でも、さまざまな取り組みが行われていますので、各支部事務局、コミュニティセンターにお問い合わせください。 端間市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。端間市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。正木町大浦地区で発見、正木青空市。毎月第1日曜日の午前8時30分から龍県立端間特別支援学校の正面玄関付近で正木青空市を開催しています。10台ほどの軽トラックなどが並び、荷台で野菜や果物、花、お菓子、雑貨、端間特別支援学校作業製品などさまざまな商品を販売しています。代表の味岡巌さんは、人と人とのコミュニケーションが減ってきた、正木青空市が昔のような井戸端会議の場になれば良いと思っているとお話しされます。開始時刻には多くのお客さんが集まり、買い物だけでなくおしゃべりも楽しまれています。ご近所さん同士おしゃべりをしながら会場まで徒歩や自転車で来る方もいます。また定期的に民生委員さんなどが訪問している一人暮らしの高齢者の方も来てくださるため、健康づくりや見守りの場にもつながっています。絵画が趣味の野口恵子さんが正木青空市専用農園の看板を作成されました。また自身の畑で作った野菜を販売、新しい知り合いができた、毎月楽しいとお話しされます。花屋の店主である河合さん、そのお店のお客さんである太田さんは、お世話になっているからお手伝いさせてもらっているとお話しされます。認知症について知ろう。認知症の人との正しい接し方。1、認知症とは、脳は人間の活動をコントロールしている司令塔です。認知症とはいろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合が生じることによってさまざまな障害が起こり、生活する上での支障がおよそ6ヶ月以上継続している状態を言います。認知症は誰でもなる可能性のある病気です。いつ自分や家族が、あるいは友人や知り合いが認知症になるか分かりません。他人事として無関心でいるのではなく、自分の問題であるという認識を持つことが大切です。2、加齢による物忘れと認知症の違い。加齢による物忘れ、体験の一部を忘れる。ヒントを与えられると思い出せる。物忘れの自覚がある。日常生活に大きな支障がない。時間や場所などの見当がつく。出来事を部分的でも覚えている。認知症、体験全体を忘れる。ヒントを与えられても思い出せない。物忘れの自覚がない。日常生活に支障がある。時間や場所などの見当がつかない。新しい出来事を記憶できない。3、認知症は早期発見、早期受診、診断、早期治療が大切です。認知症は時間の経過とともに進行する病気です。認知症の早期発見、早期受診、診断、早期治療はその後の認知症の人の生活を左右する非常に重要なことです。認知症はどうせ治らないから医療機関にかかっても仕方ないという誤った考え方は改めましょう。かかりつけ医、専門医療機関。1、地域の専門医。 精神科、物忘れ外来、メモリークリニックなど。2. 認知症疾患医療センター、岐阜病院、岐阜市民病院、大垣病院、黒野病院など。地域の相談機関、地域包括支援センター、保健センター、保健所など。4. 認知症の人との接し方。認知症の本人は自覚がないは大きな間違いです。認知症の症状に最初に気づくのは本人です。認知症の人は何もわからないのではありません。誰よりも心配で苦しく悲しいのも本人です。認知症の人と接するときは、認知症だからこうに違いないなどと決めつけて接することは避けましょう。基本姿勢、認知症の人への対応の心得、3つのない。1、驚かせない。2、急がせない。3、自尊心を傷つけない。具体的な対応の7つのポイント。1、まずは見守る。2、慌てず余裕を持って対応する。3、声をかけるときは一人で対応する。4、後ろから声をかけない。5、優しく話しましょう。6、穏やかにはっきりした話し方をしましょう。7、相手の言葉をよく聞き、ゆっくり接しましょう。5、認知症サポーターとは。認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やその家族に対して温かい目で見守る応援者です。6、あなたも認知症サポーター養成講座を受講して認知症サポーターになりませんか。地域包括支援センターでは、認知症の基本的な理解、認知症の人への接し方などについて1時間30分程度で学ぶ認知症サポーター養成講座を開催しています。修了者にはサポーターの証として認知症サポーターカードをお渡ししています。講座の開催については広報誌社協はしまやホームページなどでご案内します。また福祉会や地域団体の会合に出向いて出前講座を行っております。詳細については地域包括支援センターへお問い合わせください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館1階。高齢者に関するよくある相談にお答えします。どこに相談すればよいのだろうと思ったことはありませんか。今回は高齢者に関するよくある相談をまとめました。相談する際の参考にしてください。地域包括支援センターはどんなところですか。介護保険制度の利用や認知症などについて高齢者に関するさまざまな相談を受けています。困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。介護保険サービスを利用するにはどうすればよいですか。羽島市から要介護認定を受ける必要がありますので、羽島市役所高齢福祉課へ認定の申請をしてください。地域包括支援センターでも申請の代行を行っています。認定を受けたらどのようなサービスが受けられますか。通所サービス、デイサービスなど 施設サービス、特別養護老人ホーム、グループホームなど。訪問サービス、ホームヘルプ、訪問介護など。福祉用具レンタル、ベッド、歩行器など。住宅改修、段差解消、手すり等などのサービスがあります。デイサービスを利用したい、歩行器を借りたい、自宅に手すりをつけたいなどのサービスを利用したいときはどうしたらいいですか？担当のケアマネージャーに相談してください。ケアマネージャーがいない場合は地域包括支援センターへご相談ください。近所に認知症ではないかと気になる人がいるので心配です。見に来てほしいです。民生委員へお知らせください。また地域包括支援センターへご連絡いただければ、職員がご本人の自宅を訪問して状況を確認します。ご本人やご家族と話しながら必要な介護、医療サービスへつないでいきます。救急医療情報キットが欲しいのですが、どうしたらもらえますか？高齢者世帯等に無料で配布しています。希望される場合は民生委員へご連絡ください。また地域包括支援センターへお越しいただくか、電話でお申し込みください。救急医療情報キットとは、救急医療情報シートに住所、氏名、治療中の病気、服用中の薬、親族等の緊急連絡先等を記入し、筒に入れて冷蔵庫に保管しておくものです。消防本部に住所、氏名が登録されますので、緊急時に救急隊員等の迅速な救命活動に活用されます。高齢者に関する相談は羽島市地域包括支援センターへ、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより。2023年度前期募集、ちびっこ夢広場、4月から9月、全5回、時間10時30分から11時30分、場所、児童センターアリーナ、対象、乳幼児と保護者、定員、各クラス15組、参加費1000円、申し込み期間、3月3日金曜日から18日土曜日、0歳から1歳児クラス合否、2歳児から3歳児クラス合否、内容の順に読みます。0歳から1歳児クラス4月20日木曜日、2歳から3歳児クラス4月21日金曜日、内容はじめまして、5月18日木曜日、5月19日金曜日、親子でリトミック、6月29日木曜日、6月30日金曜日、七夕、7月13日木曜日、0歳から1歳ワクワクの扉、7月14日金曜日、2歳から3歳運動遊び、9月21日木曜日、9月22日金曜日お祭り、小学生土曜クラブ4月から9月全6回、時間14時から15時、場所、羽島市福祉ふれあい会館2階、対象、小学生、ただし、漫画、イラストクラブは3年生から6年生、申し込み期間、3月3日金曜日から17日金曜日、内容が変更になることがあります。日時、クラブ名、定員、参加費の順に読みます。第2土曜日、漫画イラストクラブ、漫画家による漫画イラスト指導、18名、1500円。第3土曜日、キッズサイエンスクラブ、 楽しい理科実験科学作品指導10名1500円。第4土曜日キッズイングリッシュクラブ外国人講師による英語ふれあい遊び28名1500円。前期募集のお申し込みについて開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。ハッピーサロンコーナー3月4月の行事予定健康チェック身体体重測定3月2日木曜日4月6日木曜日みんなでクラフトモビール作り3月8日水曜日10日金曜日春のクラフト4月12日水曜日14日金曜日お誕生日コラージュ手足型と写真で作品作り3月生まれ3月3日金曜日4月生まれ4月28日金曜日おもちゃ病院おもちゃの修理3月15日水曜日4月19日水曜日イースターエッグハント等4月7日金曜日はいいねこいのぼり作り4月11日火曜日13日木曜日読み聞かせ講座かりんとうさんと遊びましょう4月27日木曜日時間はすべて10時30分から11時30分ただしおもちゃ病院は10時から12時。行事はすべて予約制で参加費は無料です。おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。将来子育て支援に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。遊びケーション日時4月1日土曜日14時から15時予約3月7日火曜日から5月6日土曜日14時から15時予約4月4日火曜日から内容季節のクラフト対象小学生以上10名参加費無料定員になり次第締め切ります。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター羽島市福祉ふれあい会館4階電話391-1226ファックス番号391-1622休館日毎週月曜日第1、第3日曜日祝日令和4年度共同募金運動報告ご協力ありがとうございました。昨年10月1日から12月31日まで実施しました共同募金運動赤い羽募金歳末助け合い募金には市民の皆様から多くの善意が寄せられました。ご協力いただきました多くの皆様に心よりお礼申し上げます。岐阜県共同募金会羽島市市会羽島市内の募金総額1,223,4,408円内訳個別募金1,015,6,348円法人募金99,1,703円学校募金17,5,898円職域募金83,266円該当募金2,519円その他の募金824,674円岐阜県共同募金会総額内訳羽島市市会から県内の他市町村市会など岐阜県共同募金会へ直接総額3,549,9,387円羽島市内で行われる歳末助け合い事業へ配分29,211円 何に使われているの？支援を必要とするお年寄りや障害のある方々、子どもたち、地域の福祉に関する活動へ、地域での孤立を防ぐための見守り活動、地震等の災害に備えた防災活動、利用者のための福祉施設の整備、備品の整備ほか、令和5年度羽島市での配分予定、福祉法人岐阜羽島ボランティア協会、利用者送迎用車両購入事業150万円、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業等へ787万3297円。あなたの身近なところで募金運動に参加してみませんか？赤い羽自動販売機設置事業所募集。日常生活の中で自分の町を良くするための募金につながる取り組みです。清涼飲料水の売上の一部が協賛企業を通じて共同募金へ寄付されます。設置することで社会貢献にもなります。自動販売機を設置いただける企業、法人や事業所等を募集しています。従業員の皆様向けに設置することも可能です。ご関心のある方はお問い合わせください。設置にあたってお願いすること、設置スペースと電源の確保、電気代の負担月約2000円、売上に応じて販売手数料をお支払いします。お問い合わせ、岐阜県共同募金会羽島市市会、電話 391-0631。 ふれあいインフォメーション、3月から受付開始します。ボランティア活動保険、ボランティア活動中のさまざまな事故による怪我や賠償責任等を保証します。加入できる方、次のいずれかの人または団体、1、羽島市に在住在勤在学の人、2、羽島市に活動拠点のある団体、3、社協のボランティアセンターに登録している人または団体。保証期間、令和5年4月1日から令和6年3月31日。途中加入の場合は加入日の翌日からの適用になります。保険料、年間1名あたり基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、特定感染症重点プラン550円。ボランティアセンターが定める要件を満たす人には保険料の一部100円を助成します。お申し込み、お問い合わせ、羽島市福祉ボランティアセンター、電話 391-0631。 8時30分から17時15分土曜日日曜日祝日を除く。情報、共同募金受配事業、お貸しします。車椅子、市内在住の人で身体上または精神上の障害があるため日常生活に支障がある人を対象に車椅子をお貸しします。病院、福祉施設等へ入院入所している人は対象となりません。貸し出し期間、月1回1週間以内7泊8日。ただし公的な制度により給付等が見込まれる場合はその支給日まで。福祉車両、在宅で生活をしている市内の人で車椅子を利用しないと外出が困難な人を対象に車椅子のまま同乗できる自動車をお貸しします。対象となる利用目的、医療機関への通院や福祉施設への入退所など。利用可能日時、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、祝日、年末年始を除く。 貸し出しは無料です。貸し出し方法など詳細は本会事務局電話 391-0631 へ。ありがとうあったかハート。本会への寄付純不動継承略鹿島ロータリークラブ宗教法人新御苑岐阜支部鹿島柔道少年団ひよこ組匿名一件12月10日から2月10日まで鹿島市福祉ふれあい会館案内1階鹿島市社会福祉協議会事務局鹿島市福祉ボランティアセンター鹿島市青年貢献支援センター鹿島市地域包括支援センターふれあい介護支援センター2階地域福祉活動センター、3階鹿島市発達支援センター、発達教室もも相談室もも、4階鹿島市児童センター。社協鹿島は共同募金の配分金により作成しています。以上でふれあいネットワーク声の社協鹿島ナンバー233、3月1日号を終わります。